先日家の中をですね片付けておりましたら段ボールの箱が出てきました。開けてみますとね、何十年も若い時の私の写真がね何十枚も出てきました。まあ、スラッとスマートでね、お腹も出てなくって頭の毛も真っ黒でですね、おまけにシワもない、まあ私だけではない、家内も別人かと思うぐらいね美人でした。それが今ではシワも増え頭も真っ白くなりね、お腹もで、あれから41年、ね、あの頃の私はどこ行ったのかなと思わない早なくは君物ではありませんが、そう思うしもなきしもあらずです。しかしイエス様は私にだって、あなたはあなたのままでいいんだよと慰めてくださいますと同時に、自分の十字架を追って私についてきなさいと励ましてくださるんですね。まあクリスチャンというのはイエス様から慰めと励ましを常にいただいている、まあ、素晴らしい、その存在ですね。人生を振り返ってみると、確かに髪の毛が黒い時もありました。スマートでした。体も強かった。何でもできた。だから祝福されていたけど、今はかなり弱って、ね、祝福されていないと、そういうことではないんですね。どんな状態になってもまっすぐに主を信じて自分の十字架を追って生きていける人生が一番祝福されているんだなということをですね思わされます。まあ、そういう観点からしますと、今日の御言葉はですね、誠に適切な御言葉ではないでしょうか。ここのねイエス様のこの箇所を読んだらですね、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではないととかです、私は平和ではなく剣をもたらすために来たとかですね、厳しい御言葉がいろいろ並んでます。でも私にはこの御言葉がとってもね大きな恵みと愛に満たされた励ましの言葉だなと思う。今日その言葉を通してですね、3つの点からメッセージを受け取りたいと思うんですけども、まずこの34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来たとおっしゃいました。でも皆さん、剣を取るために来た、剣をぶち込むために来たとおっしゃいましたけどですね、イエス様は生涯一度も剣をもたれたことはありません。それどころか無抵抗で捕まえられて、殴る者に自分を任せられました。さらに十字架の上で父を彼らを許したまえと祈られた。このようにイエス様はただただ平和のために来てくださったので、それに対して剣を取ったのはイエス様を抹殺しようとする人々でした。剣や棒を持ってイエス様を捕らえ十字架にかけて殺した。ですからこの私は剣を投げ込むためにもたらすために来たというのはですね、福音が伝えられるところでは、イエス様が伝えられるところでは、どこにおいても抵抗が生じる時には剣を持ってそして去る、そういう意味であります。皆さん、御言葉が伝えられるところでどうしてそれほどの抵抗が生まれてくるんでしょうか。それはこの神の御言葉が人の魂を刺し貫くほどの鋭い力を持って迫ってくるのです。メッセージが語られるときに聞く人は自分の内側のドロドロしたその罪の思いが全て見透かされてしまう。だから聞きたくない。現在家族をめぐるいろんなさまざまな問題が生じていますね。その原因は何でしょうか。まあ、いろいろあります。でもその根っこのところはみんな自分を正しいとして互いに裁き合うところにあるんではないでしょうか。よく相手を理解することが大事だと言われます。その通りです。しかし私は自分の非、自分の罪を認めて悔い改めない限り本当に相手を理解することはできないと思います。自分をいつも正しい立場に置いたまま相手を理解することは不可能です。相手を責めるだけですね。 ですから悔い改めというのは言い換えますと、あるね、自分を知ること、自分自身を知ることそのものです。御言葉の光で照らされて、自分の罪に気づかされて、自然に神の前に悔い改めの祈りが起こされていく。その時に自分を正しいとして悔い改めようとしなかった自分の罪がイエス様を十字架につけたんだということに気づかされるんですね。そしてここのところがとっても大切ですけども、イエス様自らが十字架におかかりになったということは、私たちが家族を愛する以上に私たち一人一人を心から愛していらっしゃるということの証拠ですね。だから私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないと言えたんです。これはイエス様にして言えることですね。誰もこんなことは言えません。ですからこの激しく聞こえる御言葉の中に本当にイエス様の愛がですね、思うんですね、思えるわけですね。そのことを覚えた。そして二つ目に、ではこの命はとは一体誰のものか。38節39節にこう書いてありますね。有名な御言葉です。自分の十字架を追って私に従ってこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を得るものはそれを失い、私のために自分の命を失うものはそれを得るのです。ここに命という言葉が出てきますけども、皆さん命というのは誰のものでしょうか。聖書を知らない多くの人々は自分の命は自分のものだと思っています。だから自分のものだから自由にできると勘違いしてるんですね。しかし聖書を見ると、創世記を見たら、神は地の塵から人体を作り、そして花から命の息を吹き入れられたと書いてありますね。つまり神様によって命は与えられたということですね。まさに命は神様からいただいたものである。私はここを読んで改めて思わされることがあります。それは永遠の命だけじゃなくて、この世の命、この生命も肉体の生命も神様によって養われているわけですね。創世記一章を見たらですね、神様は天と地を作り、草花や野菜を作り、ね、木の実、動物を創造し、そしてそれを支配して生きるように最後に人間を創造されました。でこのことはね、言い換えますと、多くの動物や植物が私たちのを生かすために自ら命を投げ出してくれていると言ってもいいわけですね。いや、動物植物だけではありません。例えばお医者さんや看護師さん、その他の医療従事者がですね、私たちの命を数年前コロナから守るために自ら感染する危険性も顧みないでですね、懸命に働いてくださった。だからかなりの人々がですね、命が救われた。いや、コロナだけではありません。15年前の東日本大震災、最近も、ね、地震がありましたけども、津波が襲ってくる、そういう中でですね、警察官や消防官、ね、自衛隊の人々が一人でも多くの命を、ね、助けるために自らの命を顧みないで救助活動を続けられた。つまり私たちが今生きているのは決して自分一人の努力や頑張りだけで生きているんではない。尊い犠牲を払ってくださった、数え切れないぐらいの多くの働きや命によって生かされているということです。だとしたら、今がどんなに苦しかろうと辛かろうと簡単に諦めたりしたらあかんと思うんですね。それは尊い命を捨ててまで私たちを守ろうとされた、犠牲を払われた方々への裏切りとなります。そしてね、その肉体のこの世のね、たかたか数十年の命を守るためにこれほどの犠牲が払われたとするならば、ましてやイエス様は私たちがもっと価値のある永遠の命を得るためにどれほど大きな犠牲を払ってくださったのか。 私たちの大きな深い罪を完全に許すために神の子が私たちの罪を背負い身代わりとなって十字架にかかって苦しまなければならなかった。それほど永遠の命、イエス様によっていただける命は何者にも代え難い価値があるわけですね。ですから自分の命を自分のものにするというのはですね、自分の命が神様から与えられていることに気づかないで自分の欲望を実現するために生きようとする生き方。しかしそういう生き方では決していくら頑張っても永遠の誠の命を得ることはできません。でもイエス様に永遠の命があると信じて、たとえこの世の栄誉やこの世的なものを失ってでもイエス様に従う人は永遠の命を得るんです。イエス様あるところでこうおっしゃいました。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。その通りですね。私たちは自分の行いで自分の命を買い戻すことはできません。ただただイエス様の十字架の苦しみによって罪と死から買い戻された。だからこそ私たちは自分の命、永遠の命に責任を持って信仰を守り続けていく、そういう姿勢をね、生涯こう培っていくということが大事ですね。そして3つ目に、今度は34節の御言葉、38節の御言葉にですね、もう一回ちょっと目を留めたいです。自分の十字架を追って私に従ってきなさいということですね。皆さん、この自分の十字架とは何でしょうか。よく、前にも申したかも分かりませんけども、そんな、なんか重い病気であるとか苦しい運命のことではありません、ね、やめようと思ったらいつでもやめることができるのに、イエス様のために、人々をイエス様に導くために、証しをするために、あえてイエス様と苦しみや犠牲を共にする人生、これを選ぼうとすること、選ぶことですね。で、ここがとっても大切なところですけども、自ら進んでイエス様と苦しみを共にしようと決心して十字架を追うときに、必ずイエス様が助けてくださいます。いや、もっと言えば、イエス様があなたの苦しみの十字架を追ってくださるんです。だから私たちはどれほど無力な弱いものであったとしても十字架を追ってついていくことができる。最後にある本に載っていた一人の牧師の証を紹介したいと思うんですね。この牧師がまだ信徒の時の証ですけども、教会である集まりがありました。で、それに参加していた一人の女性の方が体調を崩してしまったんですね。そこで彼は早速周りの皆さんに呼びかけて、皆さん一緒に彼女のために祈りましょう、呼びかけました。ところがですね、一人の先輩の信徒の方がね、いや、ここには教会の先生がいないのに信徒だけで祈るのは間違ってると反対したんです。その時その、ね、その教官先生いなかったそうです。彼は先輩の言葉にびっくりしながらも、先輩、人の病気のために祈ることはクリスチャンなら 誰がしても大丈夫ですよと言うと、その先輩は怒ってですね、家に帰ってしまった。そんなことがあるんですね。その夜、彼は先輩の態度が全く理解できないで神様に祈りました。神様ね、どう見ても私の方が正しいでしょ、ね、祈った。するとね、聖霊が彼に語りかけてくださった。あなたが先輩の家に行って先に謝りなさい。しかし彼は納得できずにですね、こう神様に言い返しました。神様、病気の人のために祈りましょうと言ったことの何が悪いんですか。聖書にもちゃんと書いてあります。なのにどうして私が謝らなければならないんですか、と 聞いたの。そしたらね、聖霊様が答えてください。あなたが正しいかどうかではなく、その先輩を忍耐と愛を持って助けることが良いのか、それともつまずいたまま放置して彼を失うことがいいことなのか、どう思うかと聞かれた。彼はその言葉を聞いて自分の胸に手を当てて、そうだね、やっぱりね、この愛と忍耐を持って彼を導くことだ。結局彼はですね、神様あなたに従いますと言ってですね、翌朝先輩が好きなパンを買ってですね、先輩の家を訪ねたそうです。先輩、昨日は失礼しました、すみませんでした、謝った。すると先輩も、いや俺の方が悪かったよ、ごめんねと言って話してくれたそうです。その後二人で一緒に食事をしながらいろいろと話ができてですね、より親密になったそうです。帰りにし、彼の心の中に聖霊がくださった喜びに満ち溢れたそうですね。さらに彼はその後神様に示されて牧師になるために進学校に行きましたけども、誰よりもサポートしてくれたのがその先輩だったそうです。皆さん、最初彼は自分の正しさにこだわって、どうしても自分が先に謝る、どうして自分が先に謝る必要があるのかと神様に反抗していました。しかし神様との問答の中で、自分の正しさを押し通すことが神様にとって大切な魂を失うことになる、そのことを示されたときに、彼は御言葉の力によって先に謝るという、まあ、ある意味自分を捨てて自分の十字架を負うことができました。そしてそのことが先輩とより親密になって進学校時代にサポートを受け続けるという素晴らしい祝福につながっていったんですね。もしこの時神様に従わないで自分を捨てずに我を通していたら、たとえ進学校に入ったとしてもサポートを受けることができなかった、またね、そういう我を通す人間になっていってですね、牧師になっても苦労しただろうと思いますね。どうなっていたか分かりません。ですから私はこの十字架を、自分の十字架を負いなさい、この御言葉は裁きとか厳しい命令としてではなく、イエス様からの愛のチャレンジとして、私たちがもう一歩二歩ね、一つ二つ成長するために、愛の人に変えられるための一つの大きなチャレンジであると受け取りたいんですね。十字架を負ってイエス様に従っていくことの素晴らしさを今週味わっていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの十字架を追って私についてきなさいと、この有名な御言葉からメッセージいただきました。本当にイエス様に従うとするとき、いろんな抵抗を受けます。陰で笑ったりする人もいます。明らかな妨害や悪意を持つ人もいるでしょう。しかしイエス様はそんな私たちをちゃんとご存知で、私たちに大きな励ましを与えてくださいました。そしてイエス様、十字架を追ってイエス様に従う人、決してイエス様は見捨てることはなさいません。どんなに私たちが弱くても、私たちの十字架を身代わりに追ってくださっています。そのことを心から感謝いたします。どうかこのイエス様が今日もこの一週間も私たちの罪を背負い、また人生のいろんな十字架を背負って先立って歩んでくださっていることを覚え、自らもイエス様について従っていくものとしてください。お一人お一人の上に豊かな祝福がありますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。